日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
まだまだね、寒い日が続きますが、はい、週刊日経トレンディは今週も聞けばホットになれる新鮮で役立つ情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、新スタイルのリサイクルショップ。リサイクルショップというとこれまではなんとなく地味なイメージがあったんですけれども、今このリサイクルショップが取り扱う商品の幅を広げたり、カフェを作ったりなど大きく変わろうとしているようです。どのように変わってきているのでしょうか。編集長、詳しく教えてください。
はい、大きな流れとしては、取り扱うジャンルを多様化したり、はい、店舗にカフェを設置したりね、居心地が良くて長居できる仕掛けを取り入れた複合型の店舗が相次いで登場しているということが挙げられるでしょうね。はい、全国に34店舗を展開するエンターキングというところがね、昨年秋にオープンした千葉美浜店、ここはゲームや CD、 書籍といったようにね、これまでの取り扱い商品に加えて新しく古着売り場が併設されました。はい、さらにね、無料のマッサージチェアや無線 LAN サービス、カードゲームの対戦スペースなどが設置されています。あと品物を売るとドリンクが1杯無料になるというカフェもね、面白い仕掛けですよね。
2倍嬉しいですね。
うん、多彩なジャンルを扱ってターゲットの拡大や客の滞在時間の延長を目指すことを方針に据えたことで、女性客が1割程度増えたそうです。
その2、ハイパーヨーヨー復活。今から13年前の97年、バンダイが競技用のヨーヨー、ハイパーヨーヨーを発売して大ブームになりました。そのハイパーヨーヨーが今月なんと復活することになったそうです。今子供たちの遊びといえば携帯ゲームが主流だと思うんですが、編集長、このヨーヨー、昔のようなブームを起こすことができるんでしょうか。
確かにね、今子供たちの間では携帯ゲーム機が人気なんですが、はい、例えば去年はベイブレードのようなアナログ玩具もヒットしていて、うん、このハイパーヨーヨーもそのトレンドを受けて復活の運びとなったわけなんです。はい、で、遊び方は昔とほとんど変わりません。ただ今の小学生はヨーヨー自体を知らない、やったこともないっていうことですからね、バンダイはイベントを通じて初歩の技から丁寧に教えることに重きを置きたいというふうに言ってるんですね。はい、バンダイはこの4月にも全国各地にハイパーヨーヨースキャナーというのを設置します。で、これはね、何かというと、マシンに向かってヨーヨーを投げるとね、回転時間や回転スピードを測って点数にしてくれるという測定器なんですね。これっていうのは昔はね、玩具店の店員さんにね、技を披露して認定してもらっていたというものなんですけども、うん、今はその玩具店そのものが少なくなっているじゃないですか。だからその機会も少ないためにね、腕前を自分で確認できるようにしようという計画なんです。
ここが新しいところですね。
うん、バンダイではね、かっこいいプレーを真似したいという憧れは今も昔も変わっていないとね、ヒットに自信を示しています。夏休み頃までにヨーヨー人気がどれくらい広がっているか注目したいですよね。
その3、バゲットも焼けるホームベーカリー。今ホームベーカリーが右肩上がりに売れているそうです。お家で食事をする内食傾向も相変わらず強いですから、しばらくこの傾向は続きそうですが、そんな人気カテゴリーに今度少し変わった製品が登場するそうですね。編集長、どういう風に変わっているんですか。詳しく教えてください。
食パンが、ね、焼ける製品というのはたくさんあるじゃないですか。で、ティファールから発売されるホームベーカリー、ホーム&バゲットの一番乗りは、バゲット作りにも対応できる点なんですね。この手のホームベーカリーの発売は日本で初めてというふうに、で、まず小麦粉といったような材料を付属のパンケースに入れて生地を練って、出来上がった生地を取り出してバゲットの形に整えて、その後バゲット用のトレイに乗せて再び本体に戻して焼き上げます。はい、 食パンを作る場合と比べると、まあ、工程が、ね、多くて手間はかかるんですが、うん、オーブンを使わずにバゲットが作れるのは魅力です。もちろんね、食パンも焼けますね。一度に最大2斤まで作れるというね、容量の大きさも特徴と言えますよね。あと一般的なホームベーカリーに比べてパワーが強くて、焼き上がるまでにかかる時間は短めです。食パン1斤なら2時間36分、バゲット4本の場合ならば生地を整える時間を除けば2時間かからないそうです。パンだけではなくて、うどんやパスタ、ジャムといったね、さまざまなメニューに対応できて、機能は非常に豊富ですね。4月1日の発売予定です。
ホームパーティーにいいですね。これ欲しいです。
その4、全身用シェーバー。このところ、男性用化粧品の市場が随分成長しているそうです。男性の間でもスキンケアなどに対する意識が高まっているんでしょうね。そんなトレンドを受けて、このほど無駄毛を剃るための全身用シェーバーなるものが発売されたそうです。編集長、これ一体どんな商品なんでしょう。
ウェットシャイニング市場で高い知名度を誇るシックジャパンが新商品のね、シッククワトロ4チタニウムボディというのを発売しました。これは電動式のトリマーを備えたシェーバーで、ヒゲ以外の無駄毛を剃れる点を売りにしています。で、使い方は簡単なんですね。電池を入れて肌に当てるだけでバリカンと同じ容量で動きます。トリマー部分は従来型の商品よりも大きめ、より広い範囲が剃れる点が売りです。でシェーバーの裏側には細かい部分の毛を剃るためのデザインカッターというのが付けられていて、ツルツルから長めまでね、さまざまな剃り方に対応できる点を訴求したいというふうに言ってます。で実際にね、使った人の話ではね、毛の長さを細かく調節できるのはとても便利で、防水でかつ電気シェーバーよりコンパクトなので、バスルームにも気軽に置けるというふうなことですね。ただ大型化したといってもね、トリマー部分はさほど大きくなくて、太ももなどの広い部分を剃るには時間がかかったそうです。脇の下やすねといったようにね、狭い範囲を剃るには使い勝手は良いようでね、剃る部分によって電気シェーバーと併用するのが良さそうですね。はい、
その後、2010年版エコポイント。政府は現行のエコポイント制度とエコカー補助金を延長した上で、今年新たに住宅版エコポイント制度がスタートします。不況下でも薄型テレビやハイブリッドカーの売れ行きは好調だったことを考えれば、2010年版エコポイント制度にも期待は膨らみますよね。編集長、この新しいエコポイントのポイントを教えてください。
それですか、それは
って。
はい、2010年版の、ね、エコポイント制度は家電、自動車、住宅が3本柱というふうになってるんですね。はい、でこれまでのエコポイント制度を年末まで、エコカー補助金を9月末まで延長して、新たに創設された住宅版エコポイント制度と合わせて当面の、ね、景気の下支えを狙います。
この新設された住宅版エコポイント制度って具体的にはどういうものなんでしょう。
住宅版エコポイント制度はね、環境に配慮した住宅の改修や新築にね、ポイントを与えるというものです。で具体的には、新築のエコ住宅には1戸当たり一律30万ポイントが付与されるんですね。リフォーム工事でいうと、例えば外壁の改修で10万ポイント、屋根や天井の改修で3万ポイントなどが付与されるので、まあ、どちらかといえば一律30万ポイントの新築よりリフォームに関する方が使い勝手の良い制度になっているようですよね。まあ、ここではね、ざっと住宅版エコポイントについてお話ししたんですけども、はい、番組の後半ではこれらのね、2010年版のエコポイント制度の全貌と活用のポイントについてご紹介したいと思います。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、先ほどは住宅版エコポイント制度について簡単に説明していただきましたけれども、ここからは2010年版のエコポイント制度全般と上手な活用法について詳しく教わりたいと思います。
はい、まずね、新築のエコ住宅には 一律30万ポイントが与えられるというふうにお話しましたよね、はい、数千万円の買い物になる新築の住宅に対して一律30万ポイントということなので、うんうん、例えばね42型以上のテレビ1台につき3万6千ポイントがつく家電のエコポイントとは還元率がね違いますよね。
そうですよね、うん、でも確かリフォームに関しては使い勝手がいいという話でしたよね、
うん、そうですよね、リフォームに関しては例えば窓の断熱改修工事では既存の窓に追加する内窓1箇所の設置から利用できますしね、うん、大きさによって7千から1万8千のポイントがつくので使いやすいお得な制度というふうに言えるでしょうね、はい、新築とリフォームの還元率の差についてはまあ疑問がね残るところなんですが、うん、国土交通省では利用しやすい制度にすることを第一に考えて決定したというふうに話しています、はい、で住宅機器メーカーによると内窓を10箇所に設置した場合の工事費は100万円から120万円で、うん、1箇所につき工事は1時間程度です、うん、問い合わせはね非常に増えているようで還元率が高くて手軽なリフォームが注目されるのではないかと期待を寄せているんですね、
はい、そしてエコ住宅につく特典はこのエコポイントだけではないそうですね、うん、
全ての、ね、住宅に適用されるわけではないんですが、はい、エコ住宅の多くには高性能な有料住宅の金利を大幅に優遇する長期固定金利タイプの住宅ローン、まあ、フラット 35S やね、はい、減税措置の活用の道が開かれています。さらに住んでからのね冷暖房費が節約できるメリットもあります、エコ仕様にすることでねかかったコストがどの程度回収できるかっていったこともね、検討材料になりそうですよね。
いろいろ調べた方がいいみたいですね、うん、では具体的にエコポイントの対象となるのはどういった住宅なんですか。
その対象となるのは新築は昨年の12月8日以降リフォームは今年1月1日以降に着工した住宅で2009年度第二次補正予算の成立日以降に工事が完了して引き渡しされることが条件となっています、うん、構造に関しては木造の新築住宅は省エネ法に基づく次世代エネルギー基準を満たすもの、あと木造じゃない新築住宅にはさらにハイレベルな断熱効果などが求められるトップランナー基準を満たす性能が必要です。
いろいろあるんですね、でこの申請にはどんな手続きが必要になってくるんですか。
これ必要な、ね、性能を満たしてるんだということを証明する書類や写真が必要なのでね、はい、手続きは家電のエコポイントに比べると面倒な印象ですね。自分でできなくはないんですが実際には工事を行った業者が代行するのではないかと見られてます。
それなら工事を依頼する際にはエコポイント申請の対応について事前に確認しておいた方がいいですね。
そうですね。
でちなみに獲得したエコポイントはどのように使えるんでしょうか。
これまで国交省は環境配慮商品やね商品券といったようにその家電エコポイントの交換商品を踏まえてさらに対象を多様化するというふうに言っていたんですが、はい、先月明らかになった方針ではね例えば窓や壁の断熱工事で得たポイントを水回りのリフォームなどに使えるようになるんですね。でこれを受けてエコポイント対象外のキッチンや浴室トイレなどのメーカーも動き出していて、はい、リフォーム市場全体に影響を与える可能性も出てきました、うん、ただし新制度はね補正予算の成立を待ってスタートして予算規模は1000億円です、うん、期限内であっても発行予定ポイントに達した時点で打ち切りになるので注意が必要です。
いろいろちゃんと調べておかないといけないということですね。
調べることが大事ですね、はい、
一方延長が決まっている家電エコポイントについては何か注意しておく点はありますか。
家電エコポイントについてはねポイント数は現行のまま今年いっぱい延長になります、ただしね薄型テレビの購入を予定している人はのんびりしてはいられないんですね、うん、というのはね4月から薄型テレビの省エネ基準が、まあ、厳しくなっていて、はい、ポイント対象となるテレビが大幅に減るんです。でこれまで薄型テレビの9割以上が、ね、エコポイントの、ね、対象だったんですが、およそ5割に激減するのでね一時的に選択の幅が狭くなることは確実です、うん、省エネ性能が中レベル以下のテレビを購入する予定ならばね改正前の4月までに手を打つ必要があるでしょうね、は
い、そこに気をつけるべきという ということですね、はい、じゃあそれではエコカー補助金についてはどうでしょうか。
はい、それもね9月末まで延長されます、はい、で一部期限内に納車が間に合わない事態も懸念されていたんですが、これによってね解消されそうですよね、うん、条件によって最大25万円の補助がもらえるエコカー補助金と重量税や取得税が減額されるエコカー減税をうまく組み合わせれば、購入した時にね最大40万円もお得になります。で車を買うならエコカー補助金の受け取れる9月末までが狙い目ですね。
はい、さあ今日ご紹介した内容は現在発売中の日経トレンディ3月号に詳しく掲載されていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は2010年版エコポイント制度をお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今週のテーマはね、はい、エコポイントでしたよね、うん、まあいろいろお得になるね
情報
なんですが、はい、なぜか盛り上がったのが
オフエアで盛り上がったのが、
ね、盛り上がりましたね。それは何かというと全身用シェーバーですね。これ あくまでも男性用なんですが、
いや
男性用、宮永さん異常な反応でしたね。
っていうか私使うかなと思った
いやだからねこれ本当に男性もね、すごい気にしている人が出てきたってことですよね。
いやだから女性よりも男性の方がムダ毛が少ないというか、うん、綺麗にツルツルっていう人たちが増えてくると思うと、うん、すごくナーバスです
そうですね、若い男性にはもうどんどんいますからねそういう人ね。
ねえ、だって眉毛整えてたりびっくりします、
うん、そうですよね、うん、なのでね装飾系男子がね、はい、ますます美しくなっていっちゃうんですかね。
ずるい。
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。